時代の変化で知ってもらわないといけないことがあるので、一つだけお伝えすると、トラディショナル広告っていうのは、これまでのマーケティングの主流だったんですよ。それが今からコンテンツマーケティングっていうのにこう移り変わったって言われていまして、これ何が違うかっていうと、これはユーザーさんがいますよね。たくさんこうやってユーザーさんがたくさんいらっしゃると思うんですけど、これユーザーさんとかお客さんなんですけど、この人たちにこの商品いいよっていう宣伝の仕方がトラディショナル広告っていうのは、お客さんの興味を引いて、そこからこの商品を使いませんか、そうするとあなたの生活が豊かになりますよみたいな、そういう広告の打ち方なんですけど、これってこの商品いいよっていうのが実際伝わらない時代になってきたんですよ。なんでかっていうと、理由があるのは情報が山ほどあるっていうことです。情報があるっていうのは商品自体の情報が山ほどあるっていうことです。そもそもじゃあ、洗濯機って調べたら洗濯機いっぱい出てくるじゃないですか。でどれがいいのかわからなくなってくるんですよ。この商品いいよとは言うけど、でも実際にお客さんからすると、お客さんから見た目としては、この商品が豊かにしてくれるのはわかるけど、でもたくさん安いのもあれば、機能性に富んだものもある。商品がたくさんある中で、どれ選んでいいのかわからない、どれを選んだらいいのかっていうのがわかんないっていうのが今現状起きていて、これは今ね、2020年にインターネットのデータ量が44ゼタバイトっていう数字になるらしいんですけど、あんまりよくわかんないですけど、これ全然わけわかんない数字なんですけど、ものすごい量らしいんですよ。でこれが飛躍的にこう、今までこういうグラフだったのが、なんかね、ここ2、3年くらいでこう急激に上がっていまして、こうやってみんなが、広告打ってるからだし、情報流してるから、特にアマゾンとか商品がたくさん集まってるところがたくさんありますよね。そうするとインターネットから買うっていう状況が起きてるので、の情報の中からお客さんが選び出さなきゃいけなくなってて、これがいいですよでは伝わらなくなっているんです。次にこのコンテンツマーケティングっていうのに移ったんですけども、この一人一人のお客さんに対して商品を売っていかなきゃいけなくなったわけです。この商品一人一人をこう選んでいくっていうのは、物がない時代だったら全体に売れたけど、物が足りないものをこう提供するだけだったら売れたけど、でも足りてる状態で余ってる状態ってなった時に、この人たちをこうやって線引きするって難しいじゃないですか。でこの線引きする基準って何だと思います？
年齢とか。
まあそれも一つですよね。年齢、他にありませんか？本質に近い価値観なんですよ。価値観っていうのは、価値観って、何で育ちますか？価値観を成長するときって分かります？価値観って人それぞれじゃないですか。何で成長すると思いますか？成長するっていうか、まあ成長じゃなくてもいいけど、分けられていくか。価値観ってどういうところで分けられていくか分かりますか？
人生
なんですけど、もうちょっと具体的に言うと、人との関わりってどこで生まれますか？
社会
、社会。もうちょっと具体的にすると、
集団。
もっと細かくていいです。もっと日常のところでいいです。
会社。
ああ、そうそういうやつ、そういうやつです。会社とか学校とか家族とか、まあ友達とかもそうですよね。でこういうとこから価値観って生まれてくるんですけど、 実際そうやって選ばれていると思うんですよ、いろいろね。こういった環境によって、価値観っていうのはどんどん自分が、選んだ方選んだ方に移動していくじゃないですか。実際あの全部受け入れてる人ってなかなか少ないって言います、正直な話で。であのでその価値観に合わせてマーケティングするっていうのは、うん、コンテンツマーケティングっていうことなんですよ。一人の人に対して一人の人の価値観に合わせて、発信するっていう。これって何かっていうと、価値観をじゃあどうやって表すかっていう と、この人の友達だったりとか社会とか学校とか家族とかこういったのが、まあ実際環境ですけど、環境なんだけど、ここの中にも、人との関わりの中で起きてくることがあるんですよ。これは状況とか状態とかっていうのがこうやって生まれてきますよね。そうするとここに問題が発生するんですよ。新しい問題が浮上してくるわけです。で、この問題を解決してあげましょうっていうのがコンテンツマーケティングの肝になっている。ここの問題を解決しますよ。この商品で。前は、この商品いいよって売ればよかったのが、あなたの年齢とか性別に合ったものだよとかって言ってた時代もあったんだけど、そうじゃなくて、もっと深いところ、もっと本質に、近い部分で、あなたの状態を変えてあげるのはこの商品だよっていう意味から。このあなたの問題を解決してくれる、この状況を変えてくれるのはこの商品だよっていう意味から。っていうのがコンテンツマーケットなんですよ。これが大前提です。今の時代の中で商品がたくさんあるから、なぜならたくさんあるので一人一人に合わせてこういう伝え方をすることで、この状況にここにたくさん人がいて、この後ろにたくさん人がいて、これが多ければ多い方がいいんですけど、ここに共感する、とこの人が買ってくれるっていう考え方です。この人が買ってくれるんだけど、この人に買ってもらいたいんだけど、この人と同じ状況の人はたくさんいると思うんですよ。近い状況とかそういう状況の人たちが一緒に商品を買ってくれるっていうのがこのマーケティングのやり方。だからこの状況とか状態とかっていうのは、分かんないと商品売れないよっていうことなんです。で、この状況とか状態を伝えましょうっていう言い方をするのが、これがここに書いてある場面描写ってやつなんです。この横に書いてあるんですけど、日常的な行動の中で起きている悩みとか痛み、ここにフォーカスしてあげましょうっていうのが場面描写の一番の狙いというか、ここがすごく重要になってくるということです。だこの状況っていうのは、状況に問題が起きているっていうのは、今ある環境の中で問題が起きているってことは、悩み抱えているっていう状態じゃないですか。その状態をちゃんとこの場面描写の中に落とし込んであげましょうっていうことです。そうすると、さっきのやつも、見方がちょっと変わると思います。さっきのって、途中に3年前に、好きな人がいましたとか、で、そこで私は暗くなっていた。なんで暗くなっていたかっていうと、突然別れを告げられてしまった。結婚をする予定だったのに、突然別れを告げられてしまった。じゃあどうしようっていうのが場面描写なんですよ。で、そこに合わせて、じゃあ自分の商品だったら何を売るかなっていうところに結びつけるっていうのがこのコンテンツマーケティングのマーケティング方法。質問あるかな？大丈夫ですか？
大丈夫です。
あの、例えばなんですけど、
はい、
あの、婚活のサービスっていうのは、
わかりますか、ね、
婚活のサービス、はい、婚活のサービスもこれじゃないとダメです
ね。ああ、そう
です、ね、特にそうですね。深いところの悩み。例えばなんか、40代、50代になってきて、そろそろ先がなくなってしまったっていうのを、なんとなく肌で感じてきたとか、そういったところって、状況と問題が重なっているところなので、そこをちゃんと深掘りして、その人の気持ちになって場面描写を書く。で、その場面描写を、に対して、そういうことが起きますよねっていう言い方をしてあげたりとか、そういうことって、起きてしまっても、あの、悔やむことはありませんよっていう。なぜならこの商品があるからですっていう伝え方をする。
どちらもそうですね。
あ、そうです、そうです。全部ここです。まあ、もっともっとどんどんね、こう、物の売り方が本質に、こう、本質的な、その人の本質にこう寄ってきてるっていう考え方の方が近いでしょうね。